日も一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん、パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。皆さん突然ですが、ロッテさんね、ロッテさん公認のロッテ雪見大福、そして、日清食品カレーヌードル、これを掛け合わせた食べ物食べたことありますか。数年前から話題になっておりましたが、なかなか勇気がなく私食べたことなかったんですが、遅ればせながらこの度チャレンジをしてみました。レギュラーサイズのね、日清食品さんのカレーヌードルに雪見大福1個乗せた状態でですね、お湯をちょっと少なめに入れます。線があると思うんですけど、上から5ミリぐらい下のとこですね、そこが目安で、こう上からねお湯をかけるんですけども、まあ3分後に蓋を外して雪見大福が溶けるまでこうくるくると混ぜたら完成というわけなんですが、すごくねクリーミーでしたよ。まろやかで美味しかったですよ。デザートに残りの、もう一つのね雪見大福をもう速攻で食べちゃいましたけども、まあいろいろオリジナルのなんか掛け合わせみたいなのって SNS であったりね、こういろいろ取り上げられたりするんですけど、まあ公式のねこういう公認のものっていうのはちょっと試してみたいなと思っているんですよ。何かおすすめがあったらぜひ教えてください。ということで、今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。さて、当番組恒例のですね、恒例の詐欺シリーズです。不正のね利用の詐欺、そういう話題がなぜか多いんですけども、もういつから恒例になったか分かりませんが、今回はですねペイペイです。皆さんペイペイ利用されているでしょうか。私割と使ってます。今回はですね、突然知らない人からのグループ請求が届くというお話なんですけど、ニュースで見た方もいらっしゃると思いますが、まずペイペイのグループ請求機能というのを皆さんご存知でしょうか。2022年の秋から、サービスが開始されているんですね。割り勘をねスムーズにするための便利なものなんですけども、最大20人ぐらいかな、20人までのグループを作れるというものですね。まあ友達とか仕事でご飯行ったりとかね、まあ仕事仲間とか、もう生産に便利ですよね。ただですね、それを悪用するというやつらがいるという話です。グループ請求の仕組みっていうのは、まあ電話番号とかね、 PayPay ID っていうのがあるんですけど、それを使ってユーザーを検索をしましてですね、で、グループに招待で、そのグループメンバーを追加して請求金額を、まあ、設定するという流れなんですけど、まあ察しの言い方はねピンときたと思います。電話番号や、まあ、PayPay ID を使ってユーザー検索、そうなんですよ、電話番号でも検索できるんですよね。だから知らない人でもグループ招待できるんですよ。うん、これはまあ検索機能をオフにしておかないと、こういうことに巻き込まれる可能性があります。ぜひね設定を、まあね、ペーペー使われてる方見直してみてください。友達とかでね、その場で電話番号で検索して、そしたらすぐ分かるよはいいと思うんですけど、ずっとそこの設定をですねオンにしているとですね、知らない人がですねグループに招待して、そしてグループの支払い請求、 っていうのはね来ちゃいますよ。あのグループ支払いの画面っていうのは、まあ、例えば飲食代で3万とかってなったら、まあ、3万って上に出ててですね、で、まあ、例えば5人で支払いとか、10人で支払いとかね書いてて、で A 子さん5000円、 B 子さん5000円、もちろん割り勘でみんな同じもできるんですけど、あのまあ A 子さん5000円、 B 子さんが1万円とかね、まあ、よく例えば飲み会でお酒飲む人は7000円、飲まない人5000円とかね、そういうふうに変えれるというすごい便利なものなんですけどね、うん、で、あのずらずらと並んでいて誰が支払ったかも一目瞭然なんですよ。あの支払い済みのマークがついてる人、支払い待ちの状態になってる人っていうのも見れるんですね。でももし身に覚えのがないっていうか、え誰みたいな、なんでこのグループに私入ってんのみたいなのが来たら、あのまあ、慌てず決して支払いボタンを押さずにですね、キャンセルボタンがありますのでそれを押してください。なんか払ったような気がするというか、まあ、えこれってあれかなみたいなとか、ちょっとうやむやな感じでいくとですね、あのもう承認しちゃったら払っちゃいますので。で、あのペイペイのね公式のところのヘルプでもですね、心当たりのない割り勘や請求のリクエストが来た場合お支払いはお控えくださいというふうに今も明記されております。やっぱ多いってことなんですよね、うん、この機能便利なんですけど、やっぱ悪用されるケースが増えているみたいでですね、あのまあもし不審な請求が来たら、あの絶対に支払いボタンを押さなくてですね、請求通知画面で拒否するっていうのを選択して、まあ、ブロック設定をしたりとかね、あとあの不審な取引っていうことでペイペイに通報もできるそうです。あの詳しくはね、あのペイペイのページに書いているので、ペイペイを普段使っているよっていう方は一度ね設定を見直して、まあ、検索して見てみてください。あのこの、まあ、被害のパターンっていうのがあるみたいでですね、まあ、まず見知らぬ人からで、名前が、まあ、知人に似てたりするとかあるじゃないですか。で少額なんですって、なんか1000円前後とか、まあ、もちろんそうじゃないのもありますよ。でも少額で支払ってしまいそうな金額設定っていうね、そういうのが多いんですって、うん、であとは正規の請求に見せかけるためにですね、複数人いるグループに追加されるんですって。だから1人とかだと、え何これってなるじゃないですか。でも3人とかで、例えば青木、田中、鈴木みたいになってたら、例えばそういうね知り合いがいたりとか、まあ本名じゃない場合もあるので、うん、名前でね、よしお、さゆりとか書いてたら、おさゆりちゃんだとか、なんかね同姓じゃないな、同名の同じ名前の友達とかがいると、え何のグループかなとか、まあわからないですけど、まあそういうふうにあのパターンがあるそうです。一応見せかけるためにね、まあそれでもあの知らないってピンとくればあやばいって思いますけど。なんか少額で支払ってしまいそうな金額設定で、罠を仕掛けてくるみたいです。皆さん気をつけましょう。だからあの先ほども言いましたけど、知らない人でもグループ招待できるんですよ、うん、だから検索機能はねもうオフにすることを私はお勧めします。あの設定からねプライバシーに行って検索設定っていうのがありますので、あとはですね定期的に取引履歴とかをチェックする、取引履歴とありますからね、チェックすることもおすすめします。以前もねなんかあのカードとかねいろんなあの不正の利用のお話をした時も、まあ明細もそうですけど、定期的にやっぱりチェックをするっていう支払いに関するものはね、それももう早いうちにもし何かあった場合に見つけることができるので、チェックすることをおすすめします。で、まあもし被害に遭ってしまった場合はペイペイには保証制度があるので、まあ、あのカスタマーサポートにもう24時間365日対応してくださるようなので、カスタマーサポートに連絡で、不正利用の保証の申請フォームっていうのがあるみたいなので、そこから申請をしてください。で、被害状況とか、まあ、証拠とかねスクショみたいなのを提出するという流れなんだそうですけど、ただね、全額保証を受けるには事前になんかペイペイで本人確認が必要だとか、なんかいろいろあるみたいなので、それも確認しておくといいかもしれません。ペイペイでもね、 第三者による不正利用の被害に遭われた場合、全額を保証いたしますというふうに公式に発表もしているんですが、やっぱり、まあ、とはいえですね、それは気がつかないと申請もできませんので、ね、知らない人からの請求は即座に拒否、そしてブロックということをお勧めします。では、次いきますね。今日もメッセージをご紹介します。ラジオネーム田中の花子。同じマンションに住む M さんの話です。息子が同級生です。私は働く主婦で、M さんの奥さんは専業主婦です。先日マンションの総会で修繕積立金の話し合いがありました。我が家も M 家も夫婦で参加しました。少しお金がかかるけれど修繕をするかどうかという話題でしたが、我が家はこれからのこともあり賛成をしたのですが、M 家は反対されていました。結局、反対の方も賛成の方も半数ぐらいだったので、持ち越しとなり、今回は何も決まりませんでしたが、総会の帰り、歩きながら M 家と一緒になり、その話の続きをする流れになりました。M さんの奥さんが私たちに、賛成したんですね。うちは田中さんのところみたいに二人で働いているわけじゃないから、お金にゆとりがないので反対なんですと言われました。そんなことを私たちに言われても困ると思いましたが、私は我が家は二人で働いていてもゆとりはないんですよと答えました。すると、でも私は今まで子供たちのために全ての時間を費やしてきたし、専業主婦でよかったと思います。子供たちにとってもそっちが絶対いいはずなので、と突然言い始めたんです。 M さんのご主人が慌てて、人それぞれじゃないかと奥さんを軽く諭し、じゃあまた失礼しますと慌てて奥さんを連れて帰っていきました。昔うちの子は保育園で、 M さんのところは幼稚園だったんですが、その時も子供といる時間が短くて子供さんがかわいそうと言われたことを思い出しました。その家の事情があるのに本当嫌なやつです。家に帰り主人にもモヤモヤをぶつけました。主人も、あの人は変わらんな、世間知らずというか逆にかわいそうになる、ご主人はいい人なのになと言っていました。人は人ですし、それより考え方がかなり偏っていると思いますが、どう思いますか。分譲のマンションは気軽に住み替えできないので、うまく付き合うしかないですよね、というメッセージです。すごいですねこの人。そんな突然、どうしたんですかね、何のスイッチが入ったのかな。かなり偏ってると思います。子供がかわいそうとか言われたんですか。でもね、いやそういうことを平気でこのね、相手に子供がかわいそうですっていう親がいる、そっちの方がかわいそうだわって私は思いますけどね。失礼だし、いや本当に人それぞれですよ。ご主人、そのね、M さんのご主人の言う通り、皆さん事情が違うじゃないですか。いろんなことを考えてそうしてるんですからね。だから別に働こうと、その専業主婦であることは誰も責めてもないし、っていうことですよね。だから突然言い始めたっていうのは。田中さん気にすることないです。田中の花子さん、多分ね、子育てで一生懸命で、まあそれはそれで立派だと思いますけど、ちょっとね、偏った狭い世界にいたんですよきっと。私ね、たまにお話しするんですけど、心理カウンセラーの資格を持ってるんですね。でちょっとだけその視点でもお話ししますね。実は最初に、ちょっとカウンセラーの資格を取るときに勉強した、習ったっていうのがね、実はですね、良かれと思ってはエゴっていう、そういうテーマですね。ちょっとなんていうんですかね、そういう表題があったわけじゃないですよ。そういう良かれと思ってってやってることってありませんかっていうところが入り口でね、そういう教えをいただいたんですけども、これは相手にとって嬉しいことだろうかとかね、相手にとって、ためになるだろうとかね、 私自身ですね、自分自身が判断、勝手に判断して行動してるんですよね。だから良かれっていうのはエゴなんですよっていうふうに教えていただいたんですよ。私ね、結構ショックというかハッとしましたね。やっぱりそういうこともしてきましたし、思ってたこともありますしね。でもやっぱり自分にとって嬉しいこととか望ましいことが相手にとって必ずしも同じ、嬉しいかとか望ましいかっていうのはちょっとやっぱり言われてみたらそうだなと思うし、まあ良かれと思ってっていうのは価値観を押し付けてるわけなので、ね、ちょっと乱暴に言うとですよ、で、あなたのためよとか子供のためよっていうんじゃなくて、それは実は私のためだよっていうふうに先生にね言われたのをすごく覚えてます。親が言う良かれと思ってっていうね、子供に言いますよね。私も母にも言われました。で、それが別にその時はその違和感もなかったんですけど、でも親にとっての良かれっていうこともあったりとかね、本当に自分にとっていいこともたくさんありましたけど、全てが合致してるわけじゃないなっていうのを子供ながらに思った記憶はあります。無自覚なんですけど、自覚してないんですけど、やっぱり親のエゴとか、親子の場合はですよ。だから親子じゃなくてご近所でも、何でもそうですけど、なんか良かれと思ってねっていうのはちょっとやりがちでした、私も。でもやっぱりそうかっていう、それは私が勝手に判断してるんだっていうのをちょっと思い返すように、勉強してからね、思い返すようにちょっと思いとどまって、いやそうだろうかみたいなね、ちょっと考えるようになりました。全部が全部間違ってるということじゃないですよ。一応そういうことも可能性があるから、ちょっと気に留めとく、心の隅に置いとくといいかなと思います。だから、M さんの奥さんの価値観に過ぎないじゃないですか。子供のためにこうしてきたとか、あなたのお子さんかわいそうとか、うちは専業主婦、専業主婦もね立派なお仕事だと思うので、でも人は人というか、人は人っていうのは事情が皆さんわからないですからね。なんかそういうふうにちょっといろいろ言われても、 M さんの奥さんにね言われても、その方の価値観に過ぎないので、もうほっといたらいいと思います。でご主人がちゃんとお話の分かる方だし、その向こうのご主人もきっとその辺はちゃんとしてると思うので、話を聞いてくれる、モヤモヤを聞いてくれるご主人がいらっしゃるので、その辺はご主人にお話をして、もうほっといたらいいと思います。一旦ジングルを挟みます。ここからはeラボの提供でお送りします。では次のメッセージですね。ラジオネームボンバーさん。うちのマンションでは景観を損ねてはいけないという理由と、洗濯物が飛んでいったら事故につながるという理由で、バルコニーで布団や洗濯物は干せません。私たちはそれを了承した上で住んでいるのですが、ルールを守らない住人もいて残念だなと日々思っています。とても風が強いので、バルコニーでビールを飲む時も一苦労でした。この間つまみに食べていたサラミの包み紙があっという間に舞い上がって飛んでいってしまいました。サラミの包み紙一枚で事故は起きないとは思いますが、気をつけなきゃいけませんよね。反省です。実際住んでみると想像していた生活とは全然違っていましたが、慣れると楽しいです。高所恐怖症も少しずつですが克服していますというふうにいただきました。ボンバーさん、ありがとうございます。すごいですね、高所恐怖症なのにマンション、高い高層マンションに住まれてるんですね。克服しようと思ったのかな最初から。でもすごいですね、 確かに風ってすごい舞い上がる、上の方に高層階って本当に風が強いんですってね。いいのはタワマンってことですよね、違う？多分タワマンなんでしょうね。禁止されてる、まあ中には干せるその手すりというか見えない部分だったら干していいよっていうところもありますけど、まあボンバーさんのところはタワマンなんでしょうね。羨ましいです。私ね、高いところが大好きなんですよ。それに夜景が大好きなんで本当に羨ましいです。でもまあ今までこうガンガンに火が照ってる天日干しっていうんですかっていうところで洗濯物とか布団とかを干すという生活をされてたとしたら、まあ慣れるまで大変だったのかなと思うんですけど、私ね花粉症なんですよ。以前もお話しましたが、まあひどいです。今年はまあちょっと今収まってるかなっていう感じですけど、まあ、花粉症なのでどっちにしろ外には干さないんですよ、お布団とかね。だからタワマンいけますね私そういうことじゃないか外に洗濯物干せなくてももう全然ノンストレスです。なんなら干さないでほしい感じですね。間違って外にうっかりね出すともう枕とかね、枕カバーとか干しちゃうとですね、もう泣きながら寝ないといけなくなっちゃうんで。ちなみにタワーマンションって、私ねそのこのメッセージいただいて、タワーマンションって何を基準にタワーマンションなんだと思ってちょっと調べたんですよ。で一般的に20階以上で、高さが60メートル以上の、まあ、高層マンションを指すんですって。だからまあなんかタワーマンっていうとなんか高級な感じで、なんか金額もまあなかなかお高くてみたいな、その基準がよくわからなかったんですけど、豪華なマンションみたいなイメージだったんですけど、20階以上を一般的に言うんですって。で特にこう厳密な定義とかはないそうで、そのタワマンっていうくくりがね。でもまあ建築基準法などで高さがまあ60メートルを超えるものを、まあ超高層建築物と分類してるそうなんですけど、それをまあ目安としてタワーマンションと呼んでいるそうです。私の、知人でタワーマンに住んでる人が数名います。で知人といってもその行き来ができるほどの知人と、ちょっと顔見知りでご挨拶する程度の方ね、ご挨拶する程度の方はね、もうびっくりするぐらい素敵なところに住まわれてる方を、まあ、知っている感じですね。でタワマンというと皆さん何を想像されるでしょうかね。最高峰はやっぱり日本でね、やっぱりあれですよね、麻布台ヒルズのもう森 JP タワーですか、有名な元 ZOZO の前澤さんが住んでるところですよね。アマンレジデンスは有名ですよね。私マンションはもちろん買えないですし、特にそのね東京麻布とかに住む予定はないのですが、マンションは調べたことあります。この今回のメッセージとかじゃなくて、で前澤さんがお家紹介を YouTube でされてたんですよ。いくつかに分けてね、お宅紹介みたいな、もうちょっと興味津々で見ました。見た方いらっしゃるかな。最上階でね、200億だか300億だかでした。もう200億と300億じゃえらい違いなんですけど、私にとってはもうどっちでもいいっていうぐらい、ちょっと高すぎてですね、それぐらいですね。でそのアマンレジデンスって広さが1500平方メートルね、って感じですね。1500平方メートルってテニスのダブルスのコートの広さが260なんですって、平米ね。でだからそれが6面分ね、はい、皆さん想像してますよね。皆さん6面ダブルスのコートが6コート分がだいたい同じくらいで、前田さんもおっしゃってましたけど、トイレが12個あるんですって。でなんかその動画でも11だったかな、10か11、なんかそんな感じで、なんかね覚えてないんですよ。 でどなたか、まあ、スタッフさんだかなんだかが、まあ、12個ですみたいな感じだったと思うんですよ。で使ってないトイレもあるんで数はちょっとはっきり覚えてないっていう感じでした。そりゃそうですよね。まあ、多分ご自身ではお掃除とかもされてないのかな、わからないですけど、もうトイレが12個でね、1500平方メートルの広さでね、もうここまで来るともうへーって感じですよね。まだ多分その YouTube ってまだあると思うんで、あのぜひあの非現実的な時間を楽しめると思うので、もうソファーとかもすごいですよ。もう置いてるものはもちろんすごいんですけど、ちょっと広すぎて、まあ自分に無縁だと分かっててもその非現実がちょっと楽しくてですね、私ちょっとがっつり見てしまいました。まだあるのかな、多分まだあると思うので削除はしてないと思うので、もし、そんなのがあるんだって思った方、ぜひ前澤さんのお家でねアマンレジデンスとか入れると多分いっぱいヒットしてくると思うので見てみてください。ね、200億だか300億だかですよ。もうでもそれが買えるってすごくないですか。すごいですね。まあちょっとあのタワマンからね、ボンバさんのタワマンからちょっとタワマン話になってしまいましたけど、やっぱりルールって、まあ、そのタワマンに限らずですよ、集合住宅と言われるあのちっちゃなマンション、うちもそうですけど、ちっちゃなちっちゃなマンションですけど、やっぱりねルールを守って最低限のこうマナーっていうかね、そういうのは守ってほしいなと思いますね。あのまあ、タワマンも知らない世界がいっぱいありますね。本当にルールを守って皆さん、あの、まあ、集合住宅じゃなくてもご近所さんとかね、まあまあ、ゴミステーションとかいろいろ皆さんやっぱり最低限のルールマナー守っていかなきゃなと思います。私の家の近所にもねゴミ捨てのルールがちょっと守られない残念な方がいらっしゃるんですけど、まあ、見つけた方がね、私も含めこうああって思いながら直してますけど、まあそうやって、私はできるだけ人に迷惑をかけないようにしたいなと思っております。ここで番組からのお知らせです。番組でやってほしいこと、番組の感想、そしてご相談などなど、どんなことでもいいので気軽にメッセージを送ってください。6月の放送なんですけど、日曜日が5回あります。5週目の放送はお休みですのでお間違いなく。それでは皆さん、今日も一日、お疲れさーん。